はい、というわけで今回も帰宅にドラゴンクエストの回ですね。
そうですね、
はい、ゲームカフェの直樹です。
翔です。
よっしーです。
はい、ありがとうございます。今回もゲスト参加ですね。
はい、引き続きよっしーさんにお越しいただいております。
はい、どうぞよくお越しくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お世話になります。
はい、スカイプ上からですね。
そうですね。はい、じゃあまあ、今回その、まあ、これの配信の前回分で白騎士物語の時にも結構脱線してドラクエ話しちゃったんですけど、
はい、
それに引き続いて、まあ、3.0 後期のに配信された内容だとかそういったものも少し含めながらいろいろ話していきたいなと、それぞれの意見を聞いていきたいなという回にしたいと思っています。
はい、
まあ、まずはじめに語りたいのは一応 3.0 後期の中で、7月1日にアストルティアハッピーくじ発売されたじゃないですか。
はい、6億円。
6億円が当たる。
6億 G ですね、すいません。
あ、そうですね、円じゃないですね、G ですね。6億ゴールドが当たると。まず、ヨッシーさん、買いました？
はい。一応買いました。
おぉ、どこで買いました？
あ、そうなんだ。
そうですね、メインは、
はい、
ガートランド3枚、あ、違う、グレン3枚、
はいはい、
オルフェア3枚、
はい、
アズラン2枚、
はい、
ジュレット2枚。
あ、ばらけたんですね。
なるほど。
なるほど。
はい。で、サブはオルフェア10枚。
あ、それはもしかして、オルフェア以外いけないからみたいな、そういう感じですか？
それに近いものありましたね。
なるほど。
いや、まあ、列車使えばいけないこともないんですけど、基本的にその、最初の5個の街だけじゃないですか。で、まあ、ルラストなかったんで、25G 払って、くじ買いに行くのもどうかと。
あー、なるほど。
なるほど。ロス当たんねえしと。でもね、そんなことないっすね。
で、ちょっとネガティブ発想しちゃったら、もう、オルフェアでとどまっちゃいましたね。
対して、ショーはですね、まあ、一応6キャラいるんですけど、はい、ニアカなんですね。
あれ、3赤で買わなかったですか？
もう7月1日になっちゃったんで、利用期間終わっちゃったんですよ。で、私、個人的に7月1日から、昼3時からの仕事になっちゃって、キッズタイムの時間帯仕事なんですよ。
あ、なるほど。
だから、買えなくて3赤を買うのが、はいはい、残念ながら。でも、まあ、今でも買えるのかな？
わかんないです。あれ、数限りあったんでしたっけ？
まだ販売されてるんだったら、じゃあ、まあ、明日にでもトライしてみますよ。
はい、どうぞご自由に。
まあ、それはそうとして、一応6キャラ分買ったんですけど、メイン赤のメインとサブ1人は、まずガタラで10枚ずつ。
はあ、
全部ガタラで買って、
はい、
で、サブ赤の方の、メインとサブ1もガタラで10枚ずつ買って、
はい、
で、残り1人ずつ、それぞれがアズランで10枚ずつ買いました。
はあ、
要するに、まあ、ヨシさんじゃないですけど、列車乗ってまでどっか行きたくねえなと思って。
なるほどね。
それぞれ、家構えてるところの街で買いました。
うんうん。
直樹さんはどうでした？
正直、細かく覚えてないですね。
おう。
ただ、メインはガートランドで買ったけは覚えてます。は
い、なるほど。
私、ガートランド大好きなんで。
なんか例えば、まあ、10枚買えるじゃないですか。
はい。
各街で1枚ずつとかって感じでした？
いえ、もう、そんな考えがそもそも浮かばなかったです。
あ、
全部10枚買いです。
あ、なるほど。
移動するのめんどくさいんで。
はい、そうです。
で、そしてね、あとはね、今一応5キャラいるんですけど、なんだかね、人入りが確か翔さんの家のルーラーの羽を持ってるんで、
はいはい、
それでガタラで買って、普通にね、列車乗ればいいんですけど。で、残り一人が確か、たまたま、うちはオルフェアなんで、
はい、
メインの子がね、
はい、
なんで、そっから近いからウルフェアで買い、
はい、
残り2人がアズダンに家構えてんで、
うんうん、
アズダンでいいやと。
なるほど。まあそんなもんですよね。
そうすよ、年あったねっすよ。
そう、さらっと今私ガタラに住んでるって言われましたけど。そう、ガタラ住民ですよ。まあガタラのね、とある区画にね、全部占拠しようと思ったんですけど、残念ながらできず3区画だけ取ってるんですけど。
はい、
はい、まあそんな、家の事情はさておき、それのアストルティアのハッピーくじは8月1日ですよね、発表日ね。夏祭りの、まあ、なんか、あれ、ニコ生ですか？
はいはいはい、
ありましたね。やってる中で発表されるそうなんで、まあ、楽しみにしておくべきか、時間的に土曜日ですか？だったら休みかな。
そうですね。
だったらもしかしたらリアルタイムで知れるかもしれないですね。
もしかしたら収録の日かもしれないですけどね。
違う違う違う、収録じゃない。
ならいいんです
か？うん、 収録外れ。あ、でも、わかんないね。ちょっとその次が、お盆とか重なるから、ちょっといろいろね、家庭の事情で移動しなきゃいけないし、なんで変な顔してるんですか。, 笑っちゃうじゃんかよ。すっごい変な顔してるの、この人。
なるほどね。はい。
ヨッシーさんにも伝わらんわ、この笑い。ましてや、リスナーさん。まあ、スナーストルテやハッピークスの他にもう一つ、今ちょうど収録日が今日7月11日なんですが、3日前ですか、7月8日9日に、
なんかありましたっけ、
妖精図書館のクエストが配信されたんですよ。
あ、はいはいはい、
やりました。
あ、終わりました。
あ、終わりました。ヨッシーさん終わりました。
あ、終わりました。
あ、じゃあ皆さんやってるんですね。
すみません、私一番最初に多分終わりました。
あ、そうですか。個人的にはその仕事終わった後ね、ちょっとその日ちょっと仕事で若干ストレス溜まってたので、夜中夜更かししてやったんですけど、夜中2時ぐらいまでやったんですけど、まあにやか泣かせでした。同時操作無理でした。それぞれ一人ずつ入んなきゃいけないんで、まあ、まだ配信されたばっかりなんで何にも語らないですけど、どうですか、面白いか面白くないかで言ったら、直樹さんどうでした。
え、報酬がうまいぐらいしか。
なんてこと。
あと、こう、なんか妙に、まあね、主人公として操るうちの一つとして、
はい、
女性キャラいるんですけど、
はい、
なんかね、見た目と性格が合ってなかった気がして、少し。
あ、な
んか、
なるほど、
随分子供じみた感じのことも、別に悪いわけじゃないですけど、の割には随分大人チックだなと。
そうですね、確かに。外見的に。ヨシさんはいかがでした？なんかそういった違和感だとか、まあ、楽しかった楽しくなかっただけでもいいですけど。
違和感は特に感じなかったですね。
ほう。
でも、まあ、やってて、僕、木曜日だったかな、やったの。
はい。
の夜にちょっとやって、
はいはい。
まあ、ちょっと頭が働かなくてね。
お仕事の、
ちょっと苦労しちゃいましたね。
ああ、そうか。まあ、基本的にミステリークエストの派生系で、謎解きな要素が多かったですもんね。
そうなんですね。
うん。
私は、そうですよね。
謎解きって感じですよね。
ですよね。ただちょっと頭ひねるところは確かにあるとは思うんですけど。
ごめんなさい、何も考えたくなかったんで、あの時。攻略サイトのままやりました。
あら、なるほど。
なんかね、頭使いたくなかったんですよ。
ヨシさんは攻略サイト見ないで、なるべく自力ですか？
自力で。はい。
同じですね。じゃあちょっと、邪道なやり方をおっしゃった直樹さんには申し訳ないけども。でも、そっか、じゃあ、まあ確かにキャラクターはね、なんか違和感は若干あったかなともあるけど、個人的にはなんか戦い方が新しくて面白かったなって印象はありました。
うん、
で、いろいろ初心者さん向けの配慮もされてると思うので、やっておくべきだと思います。面白いと思います。
ほう。
はい。まあ、ネタバレとかは一切しないので、ここまでですけどね。あと他にその配信される中でこれからですけど、やっぱり不思議の的とか楽しみですよね、一応ね。
楽しみですけど、いつまで経っても何の報告も来ないんで、なんかその辺で少し、うん、って感じもありますけど。
なるほど、そっか。まあ、致し方ないですね。じゃあまあ、そんな感じで 3.0 後期ですね、配信され、徐々に配信されていくので、これからまた楽しみが増えたり、情報なくてどうしようもないっていうのもあるんですけど、あとはじゃあ。
あとはあれですかね、個人的に全くやってないですけど、
うん、
うちのチームリーダーなんかも、今 S プラスとかになったのかって言って、多分翔さんも多分 B までやったと思うんですけど、コロシアムが今やってますよね。
初日で終わっちゃって、もうすっかり忘れた。コロシアムグランプリになりましたね。そうだ、はい、にやかともども B になりまして。
ああ、すごいですね。え、すごいのかな、わかんないけど。
全部バトマスで頑張りました。
あ
れ、ヨシさん、いかがですか、コロシアムグランプリやりましたか。
何でしたっけ、香水もらえる D。
あ、はい。
あそこまでやりました。
おお、宝珠の香水まではしっかり。
はい。
あれ、なんか2連勝したらサクッともらえるんですもんね、宝珠の香水。
あ、そうですね。
あれ、2連勝の仕方によりますよね。
多分、MVP 級の活躍を2連勝すれば。
ですよね。
ね。
初戦、MVP 取れたんですけど。
おお。
2戦目、足引っ張りまくっちゃって。
おお。
まあ、勝ってたは勝てたんですけど。
はいはい。
全然上がんなくて、結局僕4回くらいやったんですよね。あれ、
あ、なるほどね。
あれ、ところで食は何で行きました？
旅で行きましたね。
旅ですか？
あー、なるほど。
なるほど。探検。
僕、スタジ、コロシアム
はい、
の概念を忘れてて、あのパッシブが効かないんですよね、あれ。
そうですね。
自分のシブだけ
です、ね。見事にあの、俺のザオラル頼ってけみたいなオーラ出してて、見事にザオラル失敗するわ、失敗するわで。
ああ、そうか、僧侶とかの海馬が乗らないから。
はい。
ね、ザオラインなんか全然届かないと。
全然届いてなかったですね。
それにしても成功する方は多分確率的に高いけど、外してしまったと。
あ、でも、旅芸人の戦い方って、あれですよね、多分戦いの B としてその後ボケツッコミですよね。
あ、そうですね、
多分ね。でボケで相手を笑わせて、その間にあのバイパーファングで毒かけてタナトスでいびり倒すというやり方だと思うんですけど、
たまに敵があのみんな攻めてきてくれると、
うん、
あ、探検を装備して、
うん、
あのボケをすると4人笑ってくれるんですよね。
ああ、なるほど。
あの時はちょっと快感でしたけどね。
なるほど。あれ、それってもしかしてスーパーハイテンションになったりするんですか？
いやー、なったかな。あ、もう
スーパー
ハイテンションになったはいいんですけど、うん、あの味方が全員倒してくれたので。
ああ、なるほど。
本当にこうせん、あの後ろに逃げたんですよ。
うんうん、
気づいたらちょっと殺されちゃって。
ああ、そうなんで残念ですね。
はい。
直樹さんからの質問があって、スーパーハイテンションになるのって話ありましたけど、
あれ2段階までじゃなかったですか？
それはタメルの話じゃないですかね。
あ、そうなんですか。
タメル2の話でそれ以上上がらないと、あのあれバトルマスターの必殺技とかでテンションブーストとか、
はい、
SH になります。
あ、私あのコロシアム全くいかないんで。
あ、すいません、そうでしたね。それは、うん、そうだ、コロシアムでされないんだった。
なんか2段階までだよっていうのをうちのチームメンというかチームリーダーがコロシアム大好きな人なんで、うん、なんかそういう人なんか危険な感じしますけど。で、なんか言ってく教えてくれると、
はい、
そうなんだと思って。
あ、じゃあまあそれぞれあれですね、自分の目的の報酬まではとりあえずサクッと取った感じですか？
私一回もやってないですけど。
取る気はないですか、報酬の報酬？
あ、まるでないですね。
あ、なるほど。コロシアムってところは全然自分には関係ない世界って感じ
ですか？そうですね。なんかもうあの昔のね、いろんなゲームの影響もあって、
うん、
基本的に PK は PK っていうかね、プレイヤーキル系のやつはやってくないですね。そ
う、まあでも多分ヨシーさんもそうですけど、俺らは基本何か人参ぶら下げられないといかないですからね、コロシアム。
まあ、そうですね。
ね、
そしたらぶら下げられてもいかないですけどね。
まあ、じゃあ、まあ、そんな感じで、コロシアムグランプリもあったり、あと、あれですね、すっかり忘れたけど、スゴロクのピラミッドを追加されたじゃないですか。
されましたね。
あれ、やってみて、ちょっとご意見伺いたいんですけど、直樹さん、どうでした？
確率おかしくねえかと。なんか6とか5出ても、コインしか出ねえぞ、みたいな。
あー、報酬の面で。
あれ、あれですか、あの、5、6出ても、
はい、
例えば、ギアだとか、
うん、
あの指輪だとか、はい、あのまあ、限界のね、
うん、
とか、まあ、あと中性超過とか、
はいはい、
あの辺の出る確率が上がるだけで、
うん、
そこからあとコインかそのアクセサリーかのランダムなだけで別に買わないんですかね。あれ6だと別にコイン出ないとかだけじゃないんでしょうね、きっと。あれ
でも、まあ、そうですね、6でも別に中性とかばっかりじゃなくて、あの銀のロザリオみたいなのは、
まあ、ソーシャリーリングとか
ね
今更的な。
そう、ね、
だからなんかその辺であの当たりの幅が違うだけで実はみたいな、
あ、
なのかなって、そうとしか思えないだろうこの確率みたいな、5、6でも全然出ねえぞみたいな。
なるほど。対してヨッシーさんはいかがでした？ピラミッドスゴロク。
ピラミッド砂漠とは違うんですよね。
あ、まだやってない感じです。
で、多分やってないですね。
あ、なるほど。そっか。
あれ砂漠じゃないですかね。
砂漠です。あの要するにピラミッドへの道の、要するにデフェル荒野をイメージした。
ああ、やってますね、何回かやってます。
そうですよね。
なるほど。
あの、多分ピラミッドじゃないと思ったんでしょうね、人。
そういうことか、うん。失礼しました。あの、遥かなるピラミッドっていうステージなので、ピラミッドをゴールと目して、その、目指す感じですよね。
うん。
ああ、じゃあ結構やってますね。
あ、そうですか。
この前、ちょうどキングレイを討伐して、
おお、
やった時に、月界闘士の指輪。
わお。
ほら。
と、この中絶召喚が出まして。
わお。
ほら、
このザマス。も出て、ちょっと、あのテンション上がってたんですよね。
いやー、これこそですよね。あの、まあ、だいぶ前の回でアストルティアですごい幸運の持ち主がいるというふうに紹介しましたけど、その時名前出さなかったですけど、彼ですよ。
デイビッドさんですね。
ヨッシーです。
あれですよ、対して12回も引けたのに、
はい、
5、6も結構出たのに、
はい、
ソーサリーリングを1個あった私ですよ。分かってはいるんです。あの原因は 他の人たちじゃなくて私だと。
全てはユイの責任だと。
私だと。分かっているんです。その1個と、あとあのキングデオじゃなくてジャミアさんだったんですよ。
はい。
で盗賊リーパーだったんですよね、うん、職に恵まれなくて、はい、でも盗賊さんが盗んでくれたっけ、うん、それがソザリーだったんですよ。
はい。
だから結局ソザリー2個という、うん、でも高岡が出たのは1個っていう、
うんうん、
まあ私のせいですよ。
あのまあそうですね、ちょっとその辺は言及しづらいので、うん、
ちょっとあの この差ですよ、
この差ですよ、
このざまですよ。
ユイさんの残念加減と、あの、まあ、デイビッド君のものすごいこの、ね、最上級の幸運の、
ね
ね、まあ、でもこのデイビッド君ほどじゃないですけど、まあ、自分もそのショーも基本的にはゴールしたら報酬をそこそこ、ただ限界投資とかあの抽選は出ませんけど、
あ、一般ピーポーですね、
第一の竜玉だとか、あとあれ何でしたっけ、あのバトル超過だとか、あともう一つが出たんだよな、忘れちゃった、銀のロザリアだ、
あ、
はい、が出たりとかしましたね。あとハイドラベルトも出ました。そういったその中途半端なところですね、が出ましたけど、まあ、でもピラミッドのステージ自体はなんか分岐確かに多くて面白いって感じしませんでした。
あまりなんとなくもうそこまで差はないようにも思うんですけど、うん、最初のステージには戻りたくないかなっていうのはありますよね。
あ、ですよね、
うん、
単調すぎた最初のステージに比べたらちょっと迫力あったかなって感じがしますね、
うん、
ただあの運営のあのなんか 3.0 後期情報ってとこにあったけど、やりごたえがあるかって言われたらうーんって感じでしたけど、
そこまで何も追加されてないですからね。
そうですね、
モンスターもそうですし、職もまあもちろんそうですけど、
なんかピラミッドらしいその雑魚キャラ、中クレーンキャラ、上級キャラ出るのかなと思ったらモンスターは同じでしたからね。
ボスも使いましたからね。
そうね、うん、ちょっと残念でしたね。
新しいあのマスもないですからね。
ああ、そうでしたね、
うん、
そういったところがまあ良くも悪くも、ただその壁紙のデザインとあのすごい奥のマップのそのマス目が変わったってだけだったんですね。そんな感じで、まあ、ピラミッドのすごろくも話しましたけど、あとは王家ですよね。
ああ、そうですね、
はい、王家の迷宮であのミミックですよ、普通化された、
うん、
ボーナスミミックとドラゴミミック、まあ、それとあとなんかあの黒いあの妖精もいるそうですけど、まだ会ってないので。
帝王ですか。
帝王でしたか、輝きの帝王か、まあ、あれは会ってないのでちょっとミミックの話にしたいと思うんですけど、ミミック、まあ直樹さん会いました、
竜箱落とすミミックと、
ほいほい、
あと金箱落とすミミックと、
ほい、
倒したっけまた復活して、倒したっけまた復活してって感じの、
そうらしいです
ね。で会いました。倒してまた復活したのは1回しかないです。
あれフィーバーで何回も何回も出れば出る出る出る出る出る出る出る時もあるんですよね。
そうです。ただなんだろう、他の敵と違って時間戻ってこないし、
うん、
常に流れてるので、
うん、
ほどほどにしないと死んでしまうというか。
なるほど、クリアできなくなっちゃって、うん、なるほど。ヨシさんはいかがでした、ミミックとか会いました。
僕そうですね、一回だけやりました。
おう、
おう、
一回やった時もそのドラゴミミック、
おいおい、
さすがですね、
一回出てきて、で一回倒したらもう一個ポンと出てきたんですけど、
うん、
僕事前にそれ把握してなくて、
うん、
時間回復すると思ってたんですよ。
はいはい
はい、一回倒した時点でもう50切ってて、
あ、
で復活しねえ、復活しねえのかっつって、あのゴールまでダッシュしましたね。
なるほど、
正しいと思います。
いい判断です。
いいチョイスだ。
残り2秒ぐらいでやっとゴールついて、
おお、滑り込みじゃないですか、まさに。
本当に焦りましたね。
いやー、よく、でもそこで間に合うのも幸運の持ち主ですよね。ユイさんだったら間に合わないですからね。
目の前で無情にもガタンですね。タイムアウトって
。まあショーに関して言えば、確かにあのボーナスミミックは出ました。でフィーバーほどじゃないですけど3体出ました。
お、
あの、
お、
倒したらもう1体出て、もう1回倒したらもう1回出たけど、その3体目で、
3体目いけないですね。
うん、無理、時間的に難しくて、あの、ただあれ進むステージによっては例えば400秒ぐらいあの、うん、ゲットできて第2層に行けるステージもあるじゃないですか。
でもほら、あの、私運ないんで、うん、そういう時に限って絶対出ないんですよ。
な、そうなんですよ、そうなんですよ。だからもう280ぐらい余らせてボス行くとか、 もったいない進め方する時もあるんですけど、ここでミミク出るよと思う時にね、よく働
く。最悪切り捨てていくんですよね。
ね。
どっちを優先すべきかと。
そうそうそう。まあでもそんなミミクに左右される王家の迷宮ですけど、あと輝きの帝王たらどうやら75個奇跡を。
あれ、決定らしいっすね。
ね、消費しないと出てこないと。
効果はどうなんですか？
なんなんでしょうね。なんか奇跡を消費しないで何かをもらえる。効果をもらえて、あ、そうだ、なんか情報くれてたな、誰か。ボス変わるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
ミミック、でっかいミミックになる
んですよ。あ、なんか、見たな、それ。
で、どんどんどんどんドラゴンミミックとかボーナスミミック呼ぶんですよ。
らしい
っ
すね。
ね。で、それ倒すたびに、その竜箱とか金箱もちろん手に入るんですけど、まあ、ボス自体が確か、ザラキーマとラリフォーマ使ってるんですよね。眠りと即死体制ないときついっつって。ただ、簡単にその、勇者姫死んじゃうし。
彼女ね、体勢はザルですから。
ザルですから。ザラキーまで、うっって言っちゃうから。そんな敵なので、まあ、僧侶とかだったらね、大体眠り即死揃えてる人多いと思うんですけど。
確かあれ、帝王自体、出たら、特にその使わなければというか、
うん。
引き継ぎなんで、前もって準備して次で行ってもいいらしいですね。
そうですね。うん、そういったところで考えたら、わ、しまった、戦士で何対戦もないやつで大きくしちゃったって時には、そこでは使わないで残しておくということもできますね。うん、そういったちょっと、使うタイミングを見誤らないように。
ね、でも、そうですね、振り返ってみると、うん、まあ、まだね、不思議の、何でしたっけ、
窓
あ、来てないからあれですけど、現状で言うならば、なんか昔の 1. 点何歩時代の、
はい。
頃のドラクエを思わせるぐらいボリューム不足なアップデートですね。
まあ 3.1 前期の方に期待になっちゃうんですかね。まあでも不思議の的自体に期待できるかとかはまだ微妙ですからね。
そうですね。なんか今更アクセサリーがどうとか言われても面白みがないんじゃないかなっていう。うん、
しかも話によると黄金のブローチらしいじゃないですか。
あ、そうなんですか。なんかつまんないですね。
多分アンクを完成させるためのなんだろう、そのテコ入れ。
いやでも報酬でそこれだとなんか少しそこまででもないな、なんか面白いのって欲しかったっす ね、
ちょっと残念な感じはありますけどね、うん、なんかもうちょっと目新しい、おこんな報酬あんのかっていうのがあったらいいんですけどね。
なんだかんだ言って報酬が美味しくないと、そのね、やることが面白くても面白みに欠けるんですよね。
ですよね。どうですか、ヨシーさんはなんかこれから楽しみにしてることってありますか？
そうですね、最近あまり見えてないんですよ、情報を。
あ、そっか、お忙しいですもんね。
マットの方も出るっていうのは知ってるんですけど、正直どんな内容かっていうのも、まあ、この前ゲームカフェで聞かせていただいてちょっと把握したかなぐらいで。
はい、ありがとうございます。
ちょっとネットで探してないんですよね、ちょっと。
なるほど。
あとちょっとなんか何が楽しみとかって言えない、とりあえずやってる感のちょっと僕がいるので、ちょっと。
あ、わかりました。
すいません。
いえ、立派な意見です。ありがとうございます。
そうですね、まあ、私も言うほど見てないですけど。あとなんだっけ、よくね、先ほど8月1日でしたっけ。
はい。
あれニコニコのですかね。
まあ、ドラクエ夏祭りと称してなんかやるっていうんですよね。
ああいうのも別に毎回やってますけど、うん、まるで見ないですし、うんうん、興味あるかないかって言ったらさほど興味ないですよ、ぶっちゃけ。
プレミア会員じゃないと、その時間に再生しようとしてもあっという間に弾き出されますよ。
ああ、そうでしょうね。
だから全然見たことないですよ、私も。
だから別に、なんだろう、とりあえず来たからやるとかぐらいのもんで、
ええ、
比較的ね、ドラクエに関しては冷めてるほどじゃないんですけど、うん、熱くもないんで。
なるほど。
常に。
まあ、そんな感じでちょっと 3.0 後期は、若干ね、不完全燃焼的なところは、あるかなっていう気がしますよね。
そうですね。ちょっとまあですね。
まあちょっと悪態ついちゃって文句ばっかりになっちゃいましたけど、
うん、
まあ、とりあえずこんな感じで 3.0 後期に関してはまたこれからもなんとか楽しみにしていきましょうというところで。
そうですね。
はい。はい、では 3.0 後期の話が終わりまして、続いては、せっかく今日ゲストに来ていただいておりますヨッシーさん、
はい、
まあ、前回の回でもすでにキャラクターの名前を言ってくださったので、あえてここはもうキャラクター名でいこうかと。
お、はい、
はい、そして、はい、私ショーもキャラクター名でこれからいきます。
あ、はい、
はい、デビッドさん、
はい、
はい、 まあ、さっきというか前回ですね、白騎士の中でもちらちらそのドラゴンクエストの話をさせていただきましたけれども、
はい、
どうですか、その白騎士からオンラインゲーム始めてやって、そしてドラゴンクエストに来るまでもまだいろんなゲームやったとは思うんですけど、結局そのドラゴンクエストに行き着いて何か感じたギャップだとか楽しいことだとか何かありますか？
ギャップっていうのは特にはないんですよ。
ほう。
なんですけど、あのオンラインゲームをやる理由の大体って、あのまあ翔さん、まあ、ルシェルさんですかね。
はい、ルシェルです。
まあ誘っていただいたりとか、
はい、
あと学校の同級生から誘ってもらって始めることっていうのが多いんですよ。
うんうん。
てかほとんどがそれで、
はい、
自分も始めることっていうのはないので、
うんうん、
基本的に自分の周りに強いフレンドがいるんですよ。
お
ー。なんで大体なんか最初ってその人たちに寄生してますね。
なるほど。
パラサイトだ。
本当に、いや、まあ今考えれば そういう寄生プレイヤーってすごい自分にとって邪魔くさいんで、
うん、
まあ、よく相手してくれたなっていうのはありますよね。
それは一人にあなた その真摯な態度ですよ。だから規制されててもいいなと思うのと、あとはまあ昔からの付き合いっていうのもあるし、その辺がその辺そこらの、なんだろう、野良プレイヤーというか子供プレイヤーというか、それとはちょっと違う感じですよね。
まあそう言っていただけると、どんどんまだ今後もね規制しちゃうかもしれないんですけど
もうね、あの逆に規制させてくださいよ、その幸運の
それだけで結構です。
あなたと一緒に行ったらアクセサリーバンバン落ちるんですか、スゴークだろうがコインボスだろうが。
もう僕大体土日暇してるんで誘っていただければいけるんですけどね。
あら、嬉しいですね。
ちょっと他のフレンドの兼ね合いもあるので、ちょっとあのもしかすると先に使っちゃってるパターンもあるかもしれないんです。
ああ、なるほど。
人気もですからね。
そう、みんながね、あのデイビッドのデイビッドとスゴロク行くんだって息巻いてますからね。
そうしかないです。あの、この同級生もちょっとやってるので。
あ、なるほど。
はい。チャットしながら、ちょっと雑談しながらやったりとか。
あ、
結構そういうのが、最近。
でもいいですね、その同級生とかと一緒にそのチャットしながら、ワイワイ遊べるっていうのは、やっぱり、オンラインゲームの特徴というか、醍醐味というか。
まあ、ネットで知り合った知らない人とかっていうよりも、やっぱり顔知ってる人とやると多少のブレイは許してもらえるっていう。オンラインユーザーとしてはちょっと言っちゃいけないことなんですけどね。
いや、いいんじゃないでしょうか。
いや、でも気の許せる友達ってことですよね。
そうですね。まあ、例えばピラとかでも、うん、やっぱりちょっとミスっても、あのガチの人とやると何してんだよってなっちゃいますけど、
うん、
知ってる人だとなんかお前やっちまったなみたいな。
やっちまったな。
クールポコ来ますよ。なーにーですよ。
気楽に立ち見るっていうのはやっぱりオンラインゲームのいいとこですよねっていうのはありますね。
うんうん、先ほどまで話したのはね、
一応、
はい、
こちらにもいうことだと思います。
なあ、
キツキツのオンラインでしたからね、その前やってたのね、
白騎士がね。まあでもそうだね、ドラゴンクエストのいいところって良くも悪くもその緩さですよね。
そうっすね。
あ、本当にあの気楽にできるっていうのもあるし、まあ、あの私ショーというか、まあ、もうルシェルと先に言っていただきました。あの私ルシェルというキャラクターを使っております。
よく存じております。
今更ながらの紹介で大変申し訳ないんですが、プクリポです。女の子です。
よく存じております。
はい。夢と希望と綿が詰まったぬいぐるみです。
はい、
なんだその冷めた反応は。
まあ、これがあれですか、あのショーザワールドってやつですかね。
うわー、ゲストにも浸透してる。
いいっすね、その
と
お
り。ちょっと改めて実感をすることができましたね、これ。
そうですね、ショーさん語る上ではね、ショーザワールドとハイライトは避けて通れないですからね。
まあ本当にハイライトですよね。今現在ね、ちらっとそのさっき iPad の話もしてるんですけど、
ああそうですね、
iPad に変えた時にセキュリティートークンの移し替え失敗してね、ルシェル今インできないんですけど。
イージーミスやな。
でもね、もう一人いるんですよ、ニヤカの子がね。
まあそうでしょうね、
まあ、シェリムっていうんですけど、まあルシェルのどこかちょっと名前に変えさせたいなと思って、どこ取ると思ったらルー2つ重ねてるから自然とシェが残ってしまって、そこからシェリーって最初名前つけたんですけど、なんか シェリーたくさん人いるなと、オンライン上にいっぱいいるなと。
尾崎のただなみたいな。
あ、そうなんですか。
あ、まああとバイオですか。
あ、どっちかというとそんなイメージですね。まあ、そのシェリーからなんとか考えようと思ってムってつけたんですね。シェリームって
ムって言うと私の昔の名前みたいですよね。私一度岸の頃はリアムだったんで、よく周りからムさんムさん言われてましたからね。
ムさん、
あのムで PS3 でムで変換すると、はい、ムッとした感じの顔文字なんですよ、
うんうん、
でムだ顔文字でサンってつけられてよく
言われ
て
シェリームなるほど。まああのルシェルとシェリムのにやかで、やっております。もうあのナメカね、ルシェルメインアカウントの方ではお友達になっていただいたりもして、あの大変楽しい思いさせていただいておりますけども、まあ、基本そのプクリポのルシェルとエルフのシェリムの2人をメインで操作して、まあ、両方ともあの 3.0 の前期までのストーリー全部クリアしちゃってるんで。
もう笑うしかないですね。
スタンプカードも全部埋まってるし、あとまあレベルもルシェルは今特訓も含めてオール85の6500カンスト、そしてシェリムは、オール70ですか、で85になってるのが4色ありますね。まあ、そんな感じです。ちょっと遊んでおります。まあ、そんな
もうね、
改めて言うとちょっと怖いねこれね。
もうねヨッシーさんがね無言ですよ。
なんかそのうちあのシェリムに抜かれるんじゃないかっていう恐ろしさがありますよね。
恐ろしいですよね。
でも、まあ、あの体制的な面で言うと多分あのおそらくもう抜かれてるんですよ。
いや、
あとはスキルポイントだけっていう。
そうだね、あのまあ確かにシェリムの僧侶は今ルシェルの僧侶よりも強いですからね。あのドレアム戦に超特化してるから全くあの相手のおたけびとかの悪い子が食らわないとかね。
恐ろしいっすね。ニヤカでドレアム行って余裕っていうこの。
あ、ごめん、ニヤカでは行かないよ。あれは一個ずつ行くよ。
いや、ここはニヤカでの方がなんか感じ的にいいかと思って。
いや、いや、感じ的に悪いよ。めっちゃ下がるよ、好感度。超ザワールドでまあ、さすがにドレアムは、1アカずつ、単アカずつ行ってます。ただ、最悪だとかは、ニヤカで行きます。あと4色もにやかでいきます。はい。あとちゃんとしたパラ、特にユイさんがちゃんとしたパラやってくださるんで、あのグラコスだとかキラーマジンガーもにやかでいきます。
ただ3にやかで、
ええ、
ですよね。
そうですね、3悪魔クラスになったらちょっときついんですけど、あの
本当かな。
いや、やってやれないことないかもしれないですけど。
お、言ってのげた。
ただあの多分事故るでしょうね。あの特にブロスのジャンプ来たら多分かわせないでしょうね。
まあそうでしょうね。
まあそんな感じでちょっとまあにやかで基本やったりで、その
基本もう嫌や。もう嫌やよ。
あとはまあうん、その2人の女の子を連れて遊んでますけど。
怪しい。なんか2人の女の子と出て遊んでます。
普段はね、あのプクリポの方が背ちっちゃいんですけど、あの人間姿だったら大人女の子なんで背高くなるんですよ。で、もう一人のエルフの方は背丈ほとんど変わらない人間の女の子とエルフですね。まああのドレスアップして楽しいのはサブキャラの方ですよ。
うん、なるほど。
プクリポの方はあのあんまりそのドレスアップとかねあれなんで。まああのこの放送終わったら、直樹さんに習って ID もちょっと Twitter の方に公開しようと。
あら、すごいっすね。
思います。
はいはい。
まあ、私に興味を持ってくださる方がいらっしゃればぜひよろしくお願いします。で、一応よく見ればですね、あのゲームカフェというその、まあ、直樹の、アカウントからやたらとリツイートされてるあのアカウントが一つあるんですよ。
あ、そうですね。はい。
めっちゃリツイートされてるんですよ。しょっちゅう何かのためにリツイート直樹に至って、
はい、
だからよーく直樹のアカウント観察すればあっという間に見つかります私。
うん、なるほどね。私あんまりツイッター用途使わないですからね。
そうなんですよ。だから、うん、あの使い方あのほぼ知らないからこその悪気があってのことじゃないから、
うん、そうですね、
ね、あの何度も責められないんだけど、俺としてはこいつわざとかって思うぐらいにリツイートしまくるんですよ。ね、ヨシーさん心当たりありますよね。
あります。
ああ、そうなんですね。
ヨシーさんもあのツイッターでつながってますんで、そういったところでね、あのフォローしてくださってるんで、私ども2人を。
なんすかね、あんまり ツイッターの必要性を感じないまま、
はい、
で、まあ、このラジオのこともあって作ったところもあるので、
うんうん、
気がつくと放置したりするんですよ、やっぱり。んなところもあってね、あまりいた時には何かしら行動を起こさなくてはと、いうところですよね。
その行動を起こしたのが多方面に広がりますからね。あなた自分の影響力を知らないですよ。
ね、まあちょっと話戻しますけど、はい、で、あれですよね、まあ、ヨッシーさんね、ドラクエ10やって、で、まあそのね、他のフレンドだったり誰かに誘われてってことですけど、実際の、はい、どうですかね、楽しさ的な部分というか、そういうのだと。
あ、ドラクエのってことですかね。
そうですね、まあ一応まあ、地上騎士とかその辺のね、あれもありますし、あと他にもほら、アクションゲーム系なものもやられてますし、その中で、まあ、ドラクエ10ってことになって、で、今一応 3.0 まで来てますけど、
はい、
今まで、うん、振り返ってみて、どんな感じでしたかね。
そうですね、ドラクエ、ハマるときはハマるんですよね。
ああ。
でも、一回ちょっと離れちゃったり、入れないときがあると、一気に離れちゃうんですよ。
わかります。
なんか、ちょっと、まあ、僕の話になっちゃうんですけど、
は、
う、
い、
ん。まあ平日ってほとんど入れなくて、
はい、
まあ週末、まあ金曜日は入れるんですけど、金土日しかできないんですよ。
うん、はい。
そう。まあで、そうなった時に土日に予定が入っちゃうと、1週間丸々できないとかってなると、
うん、
OK の、石が溜まっちゃうんですよ。
消化しきれずにね。
で、あれが1回溜まっちゃうと、なかなかやる気が起きないっていうのがちょっとあって、
ああ、そうっすね。
それあるとちょっといいかな、ってなっちゃうんですけど、
うん、
でもフレンドからお呼び出しがかかって行くとまた戻るっていう。
なるほど。
最近の僕ですね、もう。
そう、フレンド様々ですね。
そうですね。
ね、なんか
もう無しにしちゃいられないみたいな。
ああ。じゃあ本当にもしそのフレンドさんいなかったら、フェードアウトしてもおかしくないってことですか？
フェードアウト。
そうですね。いや、否定できない僕がいますからね。
そのフレンドさんに感謝ですね。
でも多いっすよ、フレンドにしてもそうですけど、うん、チーム面にしてもそうですけど、
うん、
なかったらはっきり言ってやんない時もあるなって、やんないというか変に無理に入れないなっていう時もやっぱり平日とかありますしね。
あ、まあ分かる気がしますって、どの口が言ってるんだって感じになりますけど、
うんうんうん、
すいませんね。でも最近ね、インできない日が多くなってきたんですよ、私。まあ仕事の都合なんですけど。
あと、まあ何だろう、良くも悪くも日課とか、まあ、日課というかね、うん、1日何回できるとか、
うん、
1週間に1回しかできないとかってあるから、それがなかったらね、確実に私、結構いない時は多いと思うんですよ。
なるほど。
うん、まあ1回だし、あ、そうだ、ピラミッド行っとかないとみたいな、
うんうん
う
ん、
いうとこもあるので、うん、だ、良くも悪くもそのね、それに縛られてるとこあるかなって。
日課習慣にとらわれて生きていますね、今ね。
まあ、そうっすね。最近
日曜日の忙しさがすごいですよね。
忙しいよね。まあ、なんかの週討伐も2つありますし、試練の門もありますし、王家もありますし、あと何ですか、なんか福引きじゃなくて、おひねりだ。
ああ。
もありますし、そういったなんか週刊という国に、俗に呼ばれてるものもありますし、あと、まあ、やる気になれば討伐とかもやりますよね、きっとやる人になったらね。
まあそうじゃないですかね。
普通の日課討伐？
私はもう集荷だけで精一杯ですからね。
あ、それにピラミッドか。
ピラミッドがいいけど時間かかるんですよね。
そうなんですよね。
だってギリですもん、ね、あれですもん、ヨッシーさんピラミッド行っても中層までクリアしてますよ、やるとき
は。まあそれもフレンドの影響なんですけどね。
なんか、そこは私、ルシェル、シェリブは、まあ、6層までニアカでサクッと30分くらいで終わらせて。
さすがですね。
え？ 6 層くらいまでは簡単じゃないですか？
わーっと言い切りましたよ、この人。
7層以降はちょっときついですけど、ニアカ。まあ、でもこの間7層やっとクリアしましたけど、ニアカで。
わー、恐ろしいですね、ヨシさん。
怖いですね。
サポート仲間が左手を先に攻撃すれば勝てます。
恐ろしいですね。
運ですね、それ。
運ですね。だから、一回勝ったんだって言って、次の日行って、まあ、それこそヨッシーさんに、ちょっとピラン7層チーム系だから行ってくるわって言って。で、行ってきたっけ？ 3 回負けましたからね。助けてーみたいな。 で見かねたデビット君がね、ヨッシーさんが助けに行くかいって言ってから、いやそこは手を煩わせたくないって言って、で3回挑戦して負けて、あ結局沈黙会やらないで諦めました。
諦めちゃった
諦めちゃった、まあ、そんなこともあったりですね。ただ6層までは簡単にクリアできるんで、サクサクとやっちゃいます。
恐ろしいですね、6層まで簡単にクリアできますって。
あとはまあそうですね、特にそのサブのシェリムの方では最近できるときはほぼ毎日ドレアも行ってますね。
恐ろしいですね。
小さなメダル欲しいなと。
そうですね、
恐ろしいっす
ね。あメダルはいいですよね、
メダル欲しいですからね。
恐ろしいっすね。
あのルシェルの方は330枚ぐらい余ってるんで、それにそこそこ石板揃ってきたんで、
もういいやろ。恐ろしいっすね。
シェリムの方が足りないんですよね。
石板圧倒的に足りないですね。今日やっと炎の石板が完成しました。
おお素晴らしいですね。
完成ってどんな形ですか？
5個はまりましたね。
おおいいですね。
いいですね。
なんかの中心に4つずつ揃うっていうその石板のとか関係なく、ただ宝珠が5つはまるっていう意味での完成ですか？
あそうです。
なるほど、はい、あれ形はとりあえずつながってて5個はまれば優秀な形になりますもんね。
まあそうなんでしょうね。
ね、
私目にはついていけない話ですけど。
何をおっしゃいますかね。
これがハイライトですよ。
ってことは今ヨッシーさんもハイライトのくくりですか？
いえ違いますよ、あの持ち前の運を発揮した結果です。
あなるほどなるほど。そうですか。
それこそあれですよ、いつだかの回に、いやもうあのね、あんなに少ない試行回数であの二ドンチ作ってる人はストロティアの中でもそうそういないですよねって言ってた方、まさにね。
ええ、俺らが挙げたのは全てこのデイビッドさんに直結しますからね。デイビッドさんは多分その回聞いて、まさか自分のことだともしかしたら思ったのかな、思ってなかったのかな、さあどっち
思ってましたね。
あやっぱりバレバレでしたね、バレバレで。そっか、まあそのヨシさんデイビッド君もこうやってゲストで参加してくれて、まあ、ちょっといつもと違う潤いを持った、特に直樹さんがかなり潤った感じで、
はい、
いつもやる気のないドラクエ界なんで。
そんなことないですよ。
そうですか。
やる気に満ち溢れてますよ。
そうですか。なんかあの目の前で見てるショーとしてはね、結構あの投げやんな感じで、ハイライトのショーに任すときはとりあえずいいんじゃねみたいな感じの、
なんてからの悪い。
ね、
まあでもね、あのほら私が何か喋るよりハイライトの翔さんの話の方がいいっていう意見が私の脳内で来てるので、まあいいかなと。
なるほど、まあそういう感じですよこの人は。
そうですね、
はい、
はい。
さあ、続きましてはちょっと話のジャンルを変えまして、
いつものなんたら講座ですね。
ついになんたら講座になりましたか。あのドラゴンクエスト講座
ですか、
ですか、うん、ちょっと初心者さんに向けてのなんかアドバイスになればいいかなぐらいのね、おこがましさは一切感じさせたくないようにしたいんですけど。偉そうには全くなんないんですけど、まあちょっと参考になればいいかな程度ですね。
はい、
今回はまずはスキル振りからですね。まあ、基本的に大事なスキルってヨッシーさん、これは取っといた方がいいよって考えるスキルあります？
はい、まあパッシブは当然ながら取って、まあ武器スキルとしてはあんまり、まあ多分いろんな方々がいろんな武器を使うので一概にこれとは言いませんけど、
うん、
まあ僧侶のスキルがあると大体いいですよねっていうのは思います。
ということは信仰心とスティック盾あたりですか？
そうですね。
なるほど、
はい、
まあ、おっしゃるとやっぱりパッシブっていうのは大変重要な要素だと思います。あの HP だとか、まあ、もちろんその力身の守りあたりのステータス関連のものっていうのはやっぱどの職でも共通して全職業で HP プラス40だとかそういったものがあるわけですから、それがないとね、あの明らかに HP 低いだとか、あの耐久的に脆いっていうことになりかねませんので大事な要素ですよね。
見て分かっちゃいますからね、
ね、
あこの人はパッシブないとか、
ああ、 やっぱ基本パッシブあるのってある僧侶で言ったらやっぱ HP は420ぐらいは超えてるってこう計算になるんですか。
だいたい420はいくんじゃないですかね。
なるほど。あとはまあアクセサリーでもるかってところですか。あの装備の頭装備で HP 錬金つけるとか。
まあそうですね、今だと
そうですね、
うん、装備品だと頭しか、遊び品ってアクセサリーとかしてですけど、はい、
うんうん、
だと基本的に頭しかできないはずですね。あと盾なんかだと銃上がったりするのもありますけど、それはあの僧侶さん装備できない方の大盾なんで。
ああなるほど、
うん、まあ、そう考えるとね、まあよく成功品だとか失敗品って言いますけど、
うん、
今だとそうですね、大体失敗品は切りないとして、成功品っていうと HP が21上がる感じですかね。
そうですよね、多分ね、
大成功でも値段がいくらするかわからないってものだと30ですかね、
うんうん、
なのでその30とその21、まあ21やればいいかなって感じですけど、
うん、
の中であとは値段と、まあその1、2がどんだけ自分の中で大事かなっていうので妥協しつつですけど、
うんうん、
選ぶ感じですけど、まあ基準としては21があれば結構まあまあ、うん、普通にって感じですかね。いい方ですかね。
そうですね。レベル80装備のその成功品を狙ったら200万以上しますもんね、多分。
21ですか
?21 プラス 21?
まあ100後半でしょうね。
ですよね。
多分。
装備のその、防具の種類にもよるんでしょうけど。
うん。
やっぱりじゃあその基本的には初心者さんに向けて言いたいのはまずパッシブと、あとこれと決めた職に活かせる武器スキルですか。
そうですね、そうですね、あとはまあパッシブと関連ってわけじゃないですけど、
ほいほい、
まあ、もちろんね、全部分かりきってないものもあるんですけど、
うん、
今までのドラクエとステータス的に違う部分も若干あるにはあるんで、
うんうん、
まあね、重要度的な部分で、まあ、我々3人それぞれあると思うんですけど、
はい、
行くとして、まあ、HP はもちろん大切じゃないですか。
ええ、そうですね、
うん、で MP なんかもある程度までは必要じゃないですか、
はい、
でほら素早さを今までのドラクエだとね、
はい、
重要視してあげる。でも今のドラクエだと、うん、無駄に全部切るのはいけないけど、でもなんかそこまで優先でもないとか、
うん、
器用さにしてもそうだとか、
うん、
あとまあ身の守りも必要だけど、力とか HP ほどかっていうと、まあ、後半ってくると一撃しか多くなってくるんで、
あ、
うん、まあ、大事なんですけど、でも軽視しちゃいけないけど最優先ってほどでもないとか、
なるほど、
うん、そういうので分かりにくいのもあるかなとは思うんですよね、
うんうん、ちなみに、ヨッシーさんがおすすめするその武器スキル、先ほどその僧侶のスティックと例えば、パシックというのは基本的にあった方がいいんじゃないかって話がありましたけど、なんかまあ、この職一つ持っとけばいろんなとこ行けるよっていうのは何かありますか。
ああ難しいですね。
お
でも旅とか、
うん、
武とかだと意外といいんじゃないですかねっていう、
いろんなとこで需要がある、
ね、需要があるというかなんか便利というか、
ほうほうほう、
まあ旅だとビートがないとちょっと使いですけど、
なるほど、
まあ戦いのビートですね、
150スキルですね、
はい、これがあれば変な話パッと終わる戦いだったら魔戦よりもいいじゃないですか、
うんうん、
もう一旦でまあ一人ソウルいるとしても3人分のバイキルとかかかるので、
うん、
すごい時間の短縮になると思うんですね。
なるほど、
はい、
そうです
ね、あと、うん、部がいいと思ったのはやっぱ一括ですよね。
ああまあそうですね、
まあ選手のタックルチャージタックルとかでもいいんですけど、
はいはい、
敵が大人数いるところで一括やった時のなんか達成感というかなんかやってやった時感がいいですよね。
そうですね、実際に4色に何もさせませんでしたからね、ヨッシーさんは
何回か、はい、そうです
ね。カーツカーツって何回も数えてたからね。
あれぐらい決まるとすごい気持ちいいですよね。
そうですね。
なるほどね。
まあちょっと初心者さん講座なんで補足させていただきますと、ですね、戦いのビートっていう、まあ今150まで、これスキル制なんですよね、はい、今回のドラクエ。
そうですね。
基本的には100なんですけど、
はい、
まあ後半進めていって、初心者さん最初まあ100まででいいっ ちゃいいんですけど、うんうん、後々150まで最終的にはいけるので、うん、そうなるとあの旅芸人だとあの専用のスキルとして戦いのビートっていってその自分の周りのキャラクター全員に倍切るとこうか、うん、まあ2段階コミュ力上げると、
そうですね、
コミュ力は2段階まで上がったり下がったりするので、うん、上げるっていう効果があると、
はい、
そして武闘家の一括、これは必殺技といって、これは別に初心者さんでもすぐ取れるので、
そうですね、う
ん、こちらの方はですね、あのまあチャージ的に、チャージ的にまあ、あの、溜まると使えるんですけど、はい、どの必殺技も、
うん、
使うとあの、ね、すべての敵を、あれ何秒ぐらいですかね ?10 秒ぐらいですかね、
それぐらいですかね ?10 か15秒ぐらいですかね、
うん、ぐらい、ね、行動不能にすると。まあ、強烈な必殺技ですよね。
そうですね。もう、序盤から最終盤にかけてもね、常時それいたら安心できる必殺技ですよね。
そうですね。だから、うん、ヨシーさん言ったように、武闘家始めてその必殺一括あると、本当来た時楽なんで。
うん。
うん、おすすめの一つで確かにありますね。
立て直しも簡単にできますもんね。
はい。
あ、でもその、まあ、戦いのビートまで旅芸人飛躍しちゃったら初心者さんちょっとちんぷんかんぷんかもしれないけど、でも旅芸人のスキルでいいところってのはボケツッコミですね。
ああ、そうですね。
ね、あの曲芸スキルっていう中で結構あれ30ポイントぐらいで両方とも取れたはずなんですけど、なんかあのレベル20か25ぐらいまでそこそこ上げたら簡単に触れるスキルで、全職共通で使えるツッコミ、これはあの眠りだったり混乱だったり麻痺だったりいろんな状態以上をパシャンと突っ込むことで直せる。
まあそうですね、専用か使えるかっていうんで言うんだったら、あの全部あのスキルっていうのは現在自分が触れるスキルまでだったら全部見れるので、うん、
はい、
そこであの専用はカッコ1000って書いてるんで、
うん
うん、それがついてなければ転職しても使えると思っていただいて間違いないです ね。
だからまあちょっとパッシブとは違うけど常時スキルっていうんでしょうか、うん、どの職でも使えるスキルだよと。でツッコミってのは基本持ってないと、そして結構重要視というか、なんか例えば一緒に組んでたソウルさんが麻痺してしまって回復できないって時に急いでツッコミして直すとか
っていうのは大事ですね。ツッコミ、ロストアタック、あとはまあ初期なら負けっかいと浸透滅却もあってもいいかな。
そうですね、う
ん、その辺はね、あの初心者さん今レベル上がりやすいんで、
うん、
それなりに取りやすい部分で言うならあると、まあ、便利かなと
ですね、まあ、そういったところですかね。あとはまあその自然とそういうの取っていったら、まあ、身の守りだったり素早さだったりっていうのも徐々に取れたりするんで、
うん、
少しずつ少しずつ強くなった実感は湧くと思うんですよね。あとはまあそうだな、何かおすすめの武器ってヨシーさんありますか？
おすすめの武器ですか？
うん、単純にその取った方がいいとかじゃなくて、自分の中でドラクエの中ではこの武器が使いやすいとか強いだとか。
あ、強いで言うと斧と爪ですかね。
斧と爪、
お
なるほど。その斧と爪、基本的に斧だったら例えば戦士、魔物使い、レンジャーの3種ですか、はい、そして爪だったら武闘家、盗賊、魔物使いですか。
そうです ね、
はい、3色ずつ使える装備ですけれども、どんなところがそれぞれいいですか？斧と爪は、
斧はあのやっぱ根本的に火力が高いですよね。
なるほど、
うん、だとスキルレベル結構上だったかもしれないですけど、斧無双がやっぱり範囲にダメージ与えられるっていうのが結構強みかなと思います。
斧無双100でした
ね。100でしたね、斧無双
100ですか。
でもまあ初心者さんでもね100までは振れるんで、
そうですね、
序盤で振っとくと集団戦にいいかもしれないですね。
ですね、特にあのレンジャーとかは、まあ、あの HP とかに直結するスキルがレンジャーの中 あのサバイバルスキルじゃないので、
うん、
まあ、器用さとか素早さとかをちょっと最初はないがしろにしようと思うんだったら斧に振りやすいです
ね。まあ、あと回復魔力とかないんですかね。
そうですね、うん、なるほど。爪に関してはいかがですか？
爪に関してはやっぱりあの、まあ、これも100スキルになっちゃうんですけど、
はい、
ゴールドフィンガーがやっぱりいいですよね。
なるほど、
うん、
敵が倍キルとしちゃった時とか、
うん、
あのまあこのままいくとちょっとパーティーにダメージがでかくなるんじゃないかって時に、
うんうん、
ゴールドフィンガーで解除したりとか、
うんうん、
でなるとその後が戦いやすいかな、なりますね。
よくチャットとかでは GF っていう風に省略されるゴールドフィンガーって技ですけれども、相手の、まあ、バフと呼ばれる その攻撃力アップ、魔力アップ、素早さアップといったような相手にとって有利になるものを解除する役割ができますね。
まああと、魔法使いパーティーは壊滅的ですけど、魔法感化された時に手も足も出なくなりますけど、
そうです、
ね、それも解除できますから
ね。解除できますね。そういった有能な、まあ、解除スキルと。
はい。
そうですね。なるほど、爪と斧ですか。直樹さんはいかがですか、この武器よく使ったなとか。
いや、よく使ったなんで言うと、私、趣味に走る人間なんで、
あ、そっか、
うん、あんまり参考にならないんですよ。
なるほど。
じゃあ、片手剣でお世話になっちゃいますからね。ただ、まあ、そうですね、爪はあると便利ですよね。
うん。
ゴールドフィンガーで敵のバフを削ることできて、うん、で、デバフはそのままついてくると。
はいはい。
で、あとはまあ、火力の面でも、タイガークローは効くし、
はい、
少しすごく硬くて、飛んない相手でも、うん、ウィングブローである程度は、受けたり、必中とか、必中剣とかいろいろありますからね。
そうですね。
あとは、まあ、そうですね、最初だと魔法使いの専用のスキルと迷うと思うんですけど、うん、ある程度取れてくると便利なのは、杖スキルですかね、両手杖。
おぉ、
うん、MP の、うん、底上げもできますし、あと、やっぱり早読みにしてもそうですしね、何にしても便利ですよね、やっぱり。
両手杖が覚えられるのは魔法使いと魔法戦士と賢者の3色ですね。
そうですね。
これまた3色ってところで、爪とか斧も結構難しい時ありますけど、うん、両手杖ってかなり難しい、結構何か犠牲にしないと振りにくい武器スキルの一つですよね。
そうですね、魔戦にしてもそうですし、うん、賢者、あと魔法使い、
はい、
どれもね、有用なスキルで、しかも、両手杖を使うとなると、そのね、辺の基本的な専用職のパッシブ
は、
はい、取らざるを得ないので、
そうですね。
だから全部の職で、まあ、40ぐらいですかね、うん、パッシブ取った上で、かき集めてくるっていう、まあ、最初のうちは厳しいんですけど、
うんうん、
ただまあ、そうですね。なんだかんだ言って最終的に取ると便利かなっていう。
そうですね。
最初はやっぱ爪ですかね、ヨシーさん同様に。
なるほど、うん、まあ爪を覚えられる、まあ、初期の始めた時のものだったら武闘家と盗賊だと、まあ、クエストをクリアすることで魔物使いありますけど、どの職も火力としても計算できますしね、爪を装備すれば。
そうですね、うん、
盗賊なんかはちょっと補助もピオリムしなして盗んで攻撃も仕掛けてってこともできるし、
あとクモノとか意外と便利ですからね。
便利ですね、クモノね、相手の足を、まあ、クモノ巣を地面に張って相手の足を止めるっていう。
そうですね、
ね、そういったそのお二人から爪スキルおすすめだよというのも来ましたし、あとそうですね、序盤で考えたらやっぱりそうなんですよね、爪と、まあ、斧もちょっと若干振りにくいところもあるかもしれないけど、でも強力だし、あとはそうですね、今だったら探検いいんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、もちろん150まで取って状態異常率アップっていうのをつけてから本領発揮なんですけど、それでも眠らせてスリープダガーからのヒプノスハントとか、もうちょっと振ればバイパーファングからのタナトスハント、まあ、毒かけて毒以上にかかってるやつを切りつけたらダメージ倍増。
まあそうですね、斧無双にしてもそうですし、うん、あとゴールドフィンガーも地味にそうなんですけど、うん、MP 消費が高いので、
うん、
初期の頃って初心者さん的に始めると MP 結構きついんですよ。
そうですね、
なのでMP 消費の少ない探検っていうのは確かにありかもしれないですね。
消費少ないだけじゃなく、探検自体にたまに MP 回復というスキルがあるんですよね。
そうですね、
だからすごく燃費のいい武器なんですよ。
あと初心者さん限定で言うなら、ある意味格闘もありかなと。
いいですね、
うん、盾も持てるので、
うん、
一応
全色共通で爆裂剣ができますね、
うん、それこそまあそうですね、なんだろう、最初の頃ってさっきのね両手剣の話しましたけど、
うん、
あちこちからパッシブ取った後のポイントを集めて、
うん、
って言ってもたかが知れてるので、
うん、
だったらパッシブ取った上であらゆるところからポイントかき集めて、まあもちろん全部で格闘振れるわけじゃないんですけど、
はい、
で格闘なりで、もし格闘振れなくて盾があるんだったら盾装備できるので、
うん、
盾と格闘に振っとくと割といけるかなって。
そうですね、うん、ちなみに格闘を振れるのは武闘家と盗賊とバトルマスターと、レンジャーとスーパースターの、5色ですね。
多いんですよ。
多いですね。
で他の部分でね、格闘振れなくても ちょっとポイント余ってなったら縦に振れば、うん、とりあえず格闘と縦両方でできるの で、
そ う、 です、ね、
そうすると両立して、最初のうちはまあ変に欲張らない感じで言うならバランスいいかなと、
うん、あとメリットとしてもう一つなんだ、あのメタル系倒しやすいですよね。
そうですね、
あの回心率も乗りやすいし、まあ昔ほどじゃないんですけど乗りやすいし、
うん、昔は異常でしたから
ねそれもあって、まあ、単体攻撃しかできないっていうネックは確かにあるんですけど、でも例えばメタルキング行こうとなった時にメタルキングに対して爆裂拳って言ったら、4回ヒットするうちの1回でも回心当たればだいたい一発でメタルキング仕留められますからね、
うん、
そういった意味で格闘はおすすめですね。確かにね、
だって良くも悪くもあの初めてしばらくは火力として計算できないですもん、
うん、
まあ戦う敵がねそんな強くないんだったらもちろん計算できるんですけど、うんうん、だったらなおのこと爆裂回心、あとまあそのパッシブで乗るコンビとカップだけでもまあこの変な武器使うよりいいかなと。
そうだね、
あと何より武器にお金つかなくていいんですよ。
ああなるほど、
防具にお金費やせるので、
うんうん、
シールドもねある程度費やせたいんですけど、その辺はなんかあのシールドスキルさえ取ればって感じ考えれば、
うん、
大体は最初のうちはねあのまあちょっと弱い安めの盾でもいいんで、
似たり寄ったりだからまあなんかちょっとブレスガードちょっとついてるやつの安いのを選ぶとか、うん、それぐらいでもいいんですよね。
そうですそうです。
あとさっきちょっと言い忘れたんですけど、探検スキル覚えられる職ですね、あのすっかり忘れてたんですが、盗賊と旅芸人と魔法使いとあと最新職の踊り子ですね、
はい、
の4職で振ることができるのが探検です。さあそんな感じで結局のところパッシブで大事なのはやっぱり HP とか MP だとか、
はい、
そういった基本のところと、あとまあ、その各固有スキルでそのツッコミだとかボケだとかそういったところでその前職で使える状態異常解除のものであったり、浸透滅却やロストアタックといった相手の攻撃をまあ少し軽減させたり相手の怒りを収めたりといったようなスキルを覚えさせたりするのもいいんじゃないかってところと、あとそうですね、武器スキルの面ではいろいろおすすめのものは変わりますけれども、爪、斧、あとは探検に格闘ですね、そういったところがおすすめではないかと。あと両手杖もありましたね。
そうですね、まあ、はい、迷ったらまずは HP 目指しましょうと。
そうですね、まずはですね、う
ん、でポイント余ったら好きな武器、好きな武器が見当たらないんだったら最初は格闘でもいいと思います。
うん、うん、はい、いろいろあのレベル上がっていくうちにまた範囲とかその選べる幅が広がってくるんで、
どうせ良くも悪くも3万ゴールドで全部振り直せるので
なんかそれ言っちゃうとね、あの残念ですけど、
うん、まあ現実、ね、まあ、いろいろ試してみるのはいいと思います。ただお金を浮かすって意味で言うんだったら最初はねそんな感じでやればいいんじゃないかと思いますね。
ですね、まあ、好みの問題ですよ。
はい、
さて、続きましては装備のお話ですね。
はい、
初心者さん向けにどんな装備がいいかとかそういう話になってくるんですけれども、俗にいうユニクロ装備と呼ばれるものがあります。で、
はい、ユニクロ装備とは
厳密にちょっと説明しようと思ったら難しいかなと思うんですけど、なんかいろんな職で装備ができる、あの少なくとも5職以上か装備できる、安価な、そして、レベルの低めの設定の装備ですか。
はい。
合ってますか。
じゃないですかね。
ああ、そうか。一応そのラインナップとして言われるのが無法者無法者の装備と、奇術師の装備と、そして何でしたかと、マスター装備だ、
はい、
あ、 ありがとうございます、ヨシーさんに今マスター言っていただきました。その3つですか。
あとはレベルの割に強いってなると魔法の鎧とかですかね。
あ、魔法の鎧もそうですね。なるほど。三河市は入らないですよね。
三河市とか流行ってのベストとかの辺はもうあの結晶装備じゃないですかね。
結晶ね。
まあユニクロもあれは結晶ってやっぱりもう性能的なあれですよね。
そうですね。うん、ってことはじゃあ四つか無法もの記述し、マスターに魔法の鎧
かな。現にそうですね。ま、魔法の鎧もそうだし、なんだっけ、まあ。あ、ちょっと言うなら、まあ、魔法系、あ、ホーリーローブとか水の羽衣もそうですかね。
水の羽衣は僧侶と魔法使いしか装備できないですからね。
うん、でもまあ、でも
優秀なんですよね。
そうですね。初期の頃は優秀で結構みんなユニクロ的に着てますから ね、
ですね。
あれとホーリーローブかな、使い分けて。まあ、今だいぶ水の羽衣性能落ちましたけど。
もうなんか今いらない子になりつつありますよね。
でもまあ、初期始めてる上で言うならまだ十分強力なんで、
うんうん、
そう考えるとまあ、あの2つが魔法職系の、その、ね、ユニクロに値するかな、みたいな。
なるほど。
って考えると全部、うん、全部そうですね、大体埋めた感じですかね、
う
ん、まあ、黒金もあれどあれ微妙ですかね、
少し8金ですか、
あの黒金の42装備ですけどね、
あ、
まあ、どっちにせよそれぐらいの42とか35とか 50
とか、うん、それぐらいのレベルですね。
そうですね、
まああのいろんな職で共通して装備できるっていうところがあって、メリットとしてはその幅が広いというのもあるんですけど、逆にそのじゃあ錬金をどんな錬金をつけたらいいかって話にもなってきちゃうんですよね。
そうですね、なんだろう、うちのチーム面の方で昔聞いてたのが、
うん、
レベルを上げたと、
うん、
まあ、で今レベル上げる場所たくさんあるし、
うん、
あとはあのレベル上げる手段もそれこそあのメタルスライムとかもそうですけど、
うんうん、
いっぱいあるので頑張ったらあのどうにかレベルは80とか、今85歳以降ですけど、
はい、
それぐらいになってきたと。で、今現状だと、あの、75とか80装備がもう、性能的にマックスが最強クラスなんですよね。
うんうん、
の時に、やっぱり、先ほど頭のね、成功品21だとか、
はい、
大成功で30だとか、
うん、
だから30って2装置だから、
うん、
半端じゃなく高いという話をしましたけど、
うん、はい、
もちろん当然のことながら、75、80っていう最高クラス装備よりも42とか35、あとまあ50とかですね、
うん、
の方が値段安いんですよ、
うんうん、
もちろん性能落ちるんですけど、
うん、
ただあのこのゲーム耐性というのは結構大切で、
はい、
あれなんですよね、耐性を 90% にしても、
うん、
90% 防ぐわけじゃないんですよね、あれ。
そうなんですよね、
あの 100% 防ぐまであと 10% でしょ的な扱いなんですよね、
うん、
たまに防ぐんですけどね、なんかね、
ええ
なものなので、基本的に 100% にしないと安心できないと。
100% であって初めて耐性であって。
そうなんですよね。
99以下だったら意味がないんですよね。
なので、まあ気休めですかね。
はい、
うん。なところもあるので、他のゲームと違ってね、他のゲームで 60%、70% 防ぐっていうんじゃなくて、ドラクエはもうほとんどもうね 100% 防ぐっていう前提なんで、
うん、
100% をつけて、これ錬金3つまでつけてるんですけど、
はい、
まあ 60%、40%、って感じの値ですけどね、
うん、
100% するには2つ使うわけなんですよ、枠を、
はい、
残り1個なんか違いにつきますよね。
そうですね。
そうだと例えば頭とかその辺とかで余ったもの同士っていうか、
うん、
合わせると要は結局2箇所で3つ耐性つけてると。
そうですね、俗に言うハイブリッド錬金ですね。
そうですね、そういうのがあって、それになると上位装備って半端なく高いんですよね。
高いです。
対してそのユニクロ装備って言われるものは性能的に見るとね、ちょっと守備力的に銃落ちるとか、
うん、
まあ銃がどんだけの差かっていうので人によって変わるんですけど、
うん、
そういったところでなんか思ったほどすごく差つくわけじゃないなっていうふうに思うのに値段では半端なく差がつくと。
はい。
な時にじゃあどうするかっていうと、まあ銃とかそんなぐらいといっても全箇所考えるとかなりの差が出ると、防御力にも。
はい。
その時にユニクロ装備って言われてる手頃で、そして性能とかも揃えやすい装備で、
うん、
全部の耐性とか、もしくはさっき言ったね、
うん、
HP を全部20何歩とかいうのも半端なく安いんで、
うん、
そこで安く全部全箇所埋めるのか、
うん、
もしくは80とか75装備で、
うん、
今最高クラスなんですけど、の元々の性能に、最低限のね、2とかだとほら言いましたけど、性能をね、1箇所だけでも、100% 防げるので、
うん、
プラス2とかの比較的値段抑えめのやつ買って、なおかつ上位装備ってセット効果といって意識全部同じように揃えたりするといい効果発動するので、
そうですね、
それを発動させて、あと守備力とかの面でもちゃんとしっかりして、でも耐性とかその辺はまあそこそこかなぐらいにするのと、どっちがいいんだろうっていうので、まあ一回聞かれたことがあったんですよ、私がっていうよりチームのみんなにって感じなんですけどね、
うんうん、
でまあ、その時ねどうするかっていう話なんですけどね。
ヨッシーさんとしては何かこう体制を揃える上で、なんだろう、目安というか、そのやっぱり目的別に合わせて体制を揃える派ですか？
そうですね、僧侶だったら絶対封印はなきゃいけないとか、
はあ、
仮 火力だったら幻惑ガードがなきゃいけないとか。
おお、
はい、
物理火力だったらってことですね。
そうですね、あの武闘家、それこそ武闘家とか戦士とか、
お
う
お
う
お
う
お
う、まあああいうのって幻惑しちゃうと役立たずになっちゃうじゃないですか。まあなんで、そう、最低限それぐらいはみたいな。まああとは転び、
転び、なるほど、
これ転びが結構安くつけられるじゃないですか。なんで大体転びと、まあプラスアルファみたいな感じですね。
なるほどね。でもおっしゃる通りですよね。あの僧侶で封印されたら何にもできなくなっちゃいますよね。ただでさえ攻撃なんかできる職じゃないんですから。本意にも使えませんとか、もうあっさ、あのなんだろう、それこそ今幻惑かかっちゃったって話、かかっちゃわないようにって話ありましたけど、マヌーハ使えないとかっていうことになりますんで、大事ですよね、封印は特にね。
そしてあの毒とかそういうのと違ってアイテムで直せないんですよ。
うん、
幻惑にしても、あとその封印って言って呪文だったり、うん、特技だったりが一定時間使えないってやつが、
う
ん、
そう
なので、あのまあ毒とかその辺のガードに比べると優先値高いし、あと、うん、もちろん僧侶とかね、
うん、
封印されて何もできないとか、うん、あと先ほどに、まあ、ツッコミがあるからまあ優先的に低いって言いながらも、
うん、
やっぱりあの僧侶さんが寝たり麻痺したりすると、
うん、
回復が滞るので、
うんうん、
壊滅の危機になると。
そう、ね、
だから眠りのガードもしくは麻痺のガードが欲しいとか、
うん、
あと敵がどんな攻撃してくるのかとかもありますけど、
やっぱり目的別ってところですよね。例えばその、まあ、個人的に言うとそのヨシさんのよく討伐やるときってガートサウルスやるじゃないですか。
そうですね、はい。
そうなるとやっぱり僧侶さんも含めて魔法使いとか選んでも麻痺ガードあったら嬉しいですよね。
嬉しいですね。
相手があの麻痺してくる、あのブレスを吐いてくるんで、それを防ぐためにね、はい、あのそういうのあったりしたらいいし、あとそれこそちょっと話飛躍しちゃうけど最悪とか言ってその複数の状態をかけてくる、あのなんだっけ、技の名前忘れちゃった。
私も覚えてないです。
呪音じゃなくてね。なんか。
魔食？
あ、魔食だ。ありがとうございます。
そうだそうだそうだ。
魔食っていう技があるんですよ。そしたら、あの、もしそのエリアに行ってしまったら、呪いと混乱と幻惑と、なんかそんないろんなのが一気に複合的にね、ドンと来るんですよね。そういったものに合わせて、あの呪いをかからないように呪いガードをつける、で幻惑ガードをつける、混乱ガードをつけるということで、その各場所にその部位に錬金を施していくと。ただその施せる錬金も部位によって違うんで、なかなかね、その組み合わせどれだけそのハイブリッドにするかって難しいところがあると思うんですけど、
まあちょっとその辺踏まえた上なんですけど、
はい、
まあ先ほどのまあよくある話ですよ、
うん、
ユニクロ装備で防御面とセット効果で劣るけど、
うん、
耐性やら HP やらをしっかり盛るのか、もしくはほどほどにしておいて高い防御力とあとセット効果を得るのかで、どっちが方がいいのかっていう、
どういうこと
できますけど、まずまあヨッシーさんに聞いてみますかね。じゃあ、
はい、
はい、
どっちがいいですか。
僕は後者ですかね。
ということは耐性そこそこに能力を。
そうですね。
なるほど、
なるほど。
なんかやっぱり強いとこ行くと、あの攻撃がきついんですよ。やっぱ結構差出ちゃうんですよね。
やっぱり弱い装備で防御力低い、 HP 低いだと耐えきれないと。
はい、はい、
なるほど。耐性どうこうの問題じゃないって話ですね。
そうですね。
お
うおう、僧侶なんか死んじゃえばもう終わりなんで、まあ、天使とかはありますけど、
うん、
たまに強い時とか天使する前に死んじゃう。
なるほど。
開幕自分狙われちゃうとあれどうしようもないじゃないですか。とりあえず開幕であの聖なる祈り、
はい、
をして、じゃあ天使か回復かって決めたところになんか敵がわーって突っ込んできてポコって殴られて死んじゃったらどうしようもないんで。
なるほど。
何回かあるんですよ。
なんとなくだけど、ピラ九曹あたりの話ですか。
ピラ九曹はそうですね。たまにありますね。
なるほど。
はい、
あの最後ですか。
発想ですかね。
発想もですか。
あ、
なるほど。
あの夫婦ね。
夫婦の方ですね。ファラオニービスヘルマのですね。なるほど。まあでもそうか、そういった意味でじゃあ弱い装備で、あの基本パッシブとか低いよりかは耐性をちょっとないがしろにしてでもしっかり防御 HP 積んだ方がいいと。
はい、それこそさっき言った最低限のやつだけいればっていう派ですね、僕は。
なるほどね。
まあ、軽く補足すると、天使の、ね、はい、説明は、自分に死んでも生き返る、そういう、うん、あれをつけるんですよね。
一度蘇生できるという、まあ、魔法補助特技ですね。
そうですね。どんな人形を食らっても、一度だけ復活すると。
はい。
で、聖なる祈りの方は、回復力をアップさせるんですね。
2倍にできるんですよね。
はい。
まあ、今、ヨッシーさんは、その、後者だよと言ったけど、実は、まあ、ショーも、今までは前者だったんですよ。体制の方が重要だと。
うん。
でも最近ですね、同じ、ヨッシーさんと同じ理由で、押し負けると。HP とか足らなくて、逆にそれで、一発でやられてしまうんであれば、ちょっと、ちゃんと防御力積んで、HP も積もうということで、最近ちょっと、後者の方に意見を変えてきました。
なるほど。
それで、まあ、自分の僧侶の話をすると、今までは、耐性が7つある耐魔装備だったんですよ。
はい。
が、今は、耐性が4つしかない、聖剣者。あ、聖剣者じゃないですね。なんだっけ、新しいの。
聖霊王ですか。
聖霊王ですね。はい。の装備に変えました。
あなた、聖霊王よく忘れますよね。
聖霊王ね、覚えにくいんですよね、あれね。フードっていつも言っちゃって。
いやですね。
精霊王のクローク装備に今最近は変えたんですけど、うん、まあ、ちょっと後悔するところも正直あります。まあ、それこそドレームとか行った時にやっぱ呪いはかろうじて防げるけど混乱かかっちゃうし、あとなんですか、幻惑装備は関係ないんで別にいいんですけど、混乱かかっちゃうっていうのがあったんで、今まではかからなかったんですか。
なんだろう、自分で行動できるかどうかなんですよ。
うん。
麻痺眠り混乱はもう自分行動不能になりますから。
そうですね。
で、呪いに関しては行動できる時とできない時があるんで、
うん、
あの辺はイーブンイーブンなんですけど、
うん、
ただ、原爆とかに比べると、まあ、前移植とかそういうあれもありますけどね、
うんうん、
とかアイテムで直せるとか、
うん、
だから毒なんて一番ケチなんですよね、あれ。
そうです
ね。自分でどうにかできる上にアイテムでも直せると。だから優先順位は低いわけですね。
毒ガード自体はそんなに重要視してる人少ないですよね。
そうですね。
直樹さんとしてはどうですか、前者後者。
まあ、ふっといてなんですけど、ケースバイケースですよね、やっぱりね。
わお。
だけど、
一番無駄な答えだ。
でもあえてどっちかというか、最初にまずどっちかだけ揃えたいって意味だったら、もちろん、レベル M4 ですけど、
うんうん、
装備できるレベルの職が多いんだったら、後者です。
なるほど。
ただ、一色だけとか、
はい、
で、まあ、弱い色で行くことがまあないと思うんで、
ええ、
基本的に後者でいいんですけど、
うん、
ただまあ、レベルがとても中途半端で、その前まあ上げろって話ですけど、っていうんだったらまあ、前者もありっちゃあるんですけど、ただ、そうですね、すごく、基本的には後者なんですけど、うん、あえてちょっと言うのであれば、うん、ハイブリッドとも違う、なんだろう、80装備で、あえてセット効果がそんな魅力的じゃないと思うんだったら、
うん、
部分だけちょっと80のいい部分を補って、他は60とか70装備っていうのもあるわけですよ。65とかね、その辺の部分で探すと意外と掘り出しもあるんで、
なるほど、
その辺で、まあ、もちろんユニクロ装備より若干高いんですけど、
うん、
でも本当若干なもので、
うん、
80装備なのはバカ臭い値段とは違うんで、
うん、
その辺で少しね探してみて、ごっちゃ混ぜにするのもありかなっていうのは。ありますし、ただ基本的にはどっちかってなったら後者になってきますね。
なるほど、
うん、
まあじゃあこれはやっぱり上級者としての見方ですよね、全てね。
まあそうなりますね。
ね、で初心者さんにじゃあ今度視点を変えてみて、どっちが大切かって考えたら、正直初心者さんで前者揃えるのまず難しいと思うんですよ。
お金がかかっちゃいますよね。
ですよね、
うん、
もちろんハイブリッドではね、
はい、
うん、
あーでもどうだろう、今80装備結構高騰してるから、
うん、
プラス2で1箇所例えばね、
うん、
魔法とかで77、まあ、あれは 7% のとりあえず基本値ですけど、
うん、
とかそういうようなもので、まあ、成功品欲しい、プラス2の、
うん、
揃えても意外と高くなるんで、
うん、
まあ微妙なあたりかもしれないですね。昔だったら確かに80の方が安かったかもしれないですけど、
うん、
変なハイブリッドのユニクロ買うよりは。
そうですね。ただ下手にこだわらないで、まあ、もちろん耐性はあれだけあった方がいいんですけれど、ハイブリッドって例えばその頭に混乱100の眠り60つけた、で、下装備に残りの眠り40と麻痺100つけたとかってやって、2箇所で3 3つ分の体制とかっていうのは考えないで、あの安いものでしっかり、例えば頭だけで眠り100、下だけで麻痺100で、そういう風にあの着実にやっていくっていうのも一つありだなと思いますよね。
あとハイブリッドの方が、あの自由度ないんですよ、
うん、
80装備の限定で言っちゃいますけど、
はい、
今、まあ、一箇所だけで眠り100にするとか、うん、麻痺100にするって話ですけど、
うん、
例えばね、あの敵には、あの敵にはってか、あの敵は麻痺を使ってこないと。
はい、
でも眠りが必要だと。
はい、
今度こっちの敵には、眠り、今度逆だと。
はい、
いう時には、買いやすいんですよ。そう、同じソフト、同じね、装備を、プラス2で使い回せると。
うんうん、
しかも、全身で買っとけば、セット交換も見込めると。
うん、
だから分かりやすいんで言うのは確かに欲しい、プラス2で買うのが一番かなっていう、最初は。
そうですね。ただそれだけ装備欄を圧迫するというデメリットがあるんですよね。
まあその辺はそのそれぞれじゃないですか。その装備しか持っていかない人もいますしね。
ああなるほど、
うん、普段はほらユニクロとかもしくは結晶装備だけにして、
ええ、
ガチ装備はこのあれでいきますみたいな感じで持ってる人は別に1枠でも足りますからね。
ああそういうことか。なるほどね。総評として、まあ上級者さん向けにはやっぱり耐性ハイブリッド完備よりもちょっとパッシブ系に重要視を置いて、
うん、
自分のパラメーター系に重要視を置くっていうのが今この23人の意見の一致ですね。
よっぽどじゃない限り、一つのボス相手に何回も何回もっていう現状ではないですから ね、
ね、
もし行くんだとしたらその時にその時限定って感じで安いユニクロで耐性だけ揃えてしまうのも、
うん、
あるかもしれないですし、
さ
あ、うん、まあ、でも相手最初にどっちかしか買えないけどどっちを揃えるべきですかって言うんだったら、まあ後者かなって、高い装備かなっていうのはありますね。
もともとその行く先々に合わせて装備を揃えられるっていう前提の話じゃないですから、致し方ないですね、
うん、まあどの道全部揃えられないってなったらどっちかというとね、セット効果は込みでパラメータの高い装備の方がいいですからね。
ですね。で、初心者さんに向けて言いたいのは、その各部位に確実に着実に体勢を揃えるっていう方が、まあ、値段的にもおすすめだし、それこそまあ、ヨシーさんのようにガードサウルスを重視したいんだったら麻痺ガードは必須だろうし、まあ、その麻痺ガードだけあれば他の体勢いらないですからね、ガードサウルスはね。
そうです ね、
ね、あとまあなかなかフォレス揃えてる人いないと思いますけど、フォレストーン討伐するときに怯えがあるとか、
うちのチームリーダー、
はい、
コロシアム大好きですから。
あ、なるほど、
うん、やっぱりあそういう人は持ってんだなと。
怯えガードとか縛りガードだとか結構、まあ、レアですよね。つけられるところが縦だけですから、縦とあと頭か。
あ、なかなかすごいですよね、そういう意味でね。
あ、なんかちょっとレア体制かなっていうイメージはまだ拭えないんですけど、そういったのを ね、 用紙とに合わせて安いものを着実に揃えていく方がいいのかなって気はしますよね。
そうなりますね。
はい、そんなこんなで、まあ、ドラゴンクエスト講座と銘打って今回は装備とスキルに関して主に話をさせていただきましたと。
はい、
ね、まあ、参考になれば嬉しいなと思いますし、もしいやこんな意見だよというのがあったらぜひご意見いただければなと思います、
うん、
これは本当に考える人によっていろんな考え方あると思うので、どれも間違いじゃないしどれも正解じゃないかもしれないし分かんないですね、
うん、
そんな感じで今回は、ドラゴンクエスト講座させていただきましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。なんだっていいというね。まあ今ヨッシーさん、ね、今参加しようかどうしようか迷ったっていう感じと、今何かを言いかけたって感じだったけど。
困ってます
。さすが付き合い長いだけありますね。
そうですね、なんだかんだでね。まあ、そんな我々ですが、今回ナオキことユイと、ショウことルシェル&シェリムと、そしてヨッシーことデイビッドですね。3人過去4人でお送りいたしましたということなんですけども、私ショーのキャラクターの ID に関してはツイッターに載せさせていただきます、そのツイッターについての紹介は、ゲームカフェを通じてさせていただくので、 よろしければ興味持った方はぜひフレンド申請等もしていただければ今回対応させていただきます。ぜひフレンドにならせてください。秋はたくさん残ってます。春日のここ空いてます状態です。最後に最後にぶっ込んできたよ。ショーザワールドだよ。
はい、
もうねコメントしづらい。
締めかなこれ。
あ、締めす締めす、もうバリバリ締めす。
締めてきたしね。締めていっちゃ
う。もうなんだろう、自分の首締めたっすね。早くゲームカフェを閉めろってね。
まあそうですね、次回は何やりますかね。
まだちょっとその時々に応じて話したいことって考えてはいたけど、あとは何でしょうね。まあ今までそのフレンドとかチームも話したし、また気になったことをその時見つけたら話しましょうよ。
はい、そういうことですね。
ちょっと何話すかはいきなり振られても思いつかないところがあります。はい、まあ今回はそんな感じでゆるーくまたお伝えいたしました。ね、直樹さんから何か一言ありますか？
特にないですね。
ないですか。白騎士の会に続きまして、ヨッシーさん、本当にお付き合いありがとうございました。
すいません、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
大変楽しかったです。
こちらこそ楽しかったです。
また、いつでも遊びに来てください。
お邪魔するかもしれませんね。
はい、お時間の許す限り。
近い
うちに。近いうちに。ありがたいですね。
ぜひまたアンチャーテッドあたりで。
あ、そうですね。アンチャーテッド僕も好きなんで。
あとね、未来的にね、バイオ5、6あたりで。
あ、いいですね。
まだまだまだ先になりますけど。
はい。
あとメタルギアあたりでも。
あ、いいですね。結構同じゲームをやってるんですよね。
みたいですね、噂によると。
直樹さんとね。直樹さんと同じゲームをね。
はい、あとはね、翔さんの弱いグランツーリスムに関して1時間ぐらい語っていただいても一向に構わないので。
ちょっと語りはあんま得意じゃないんでね。
あ、なるほどね。
はい。
この間ね、プレイステーションの売り上げの回やったっけ、グランツーリスモとかね、リッチデータとかあの辺の話したときに、私には何も言うことはございませんって感じで翔さんいたので。
まさに。その辺強いのはヨッシーさんです。
そうですね。ま、今回はこんな感じですか。はい。
はい、そんな感じでゲームカフェ、今回締めさせていただきます。ショート。
直樹と、
ヨッシーでした。
はい。また、次回もぜひ聞いてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
さようなら。
さようなら。
さようなら。